ただいま、コロサイの信徒への手紙3章の12節から17節までご一緒にお聞きいたしました。今晩は特にこの箇所の前半部分ですけれども、12節から14節までを味わって聞き取りたいと願っています。12節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ、愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。このところの言葉を聞いておりますと、私たちキリスト者というものは、終わりの完成の時に向かって、絶え間なく作り変えられ、新しいものとされていく途上にあるのだということを深く思わされます。地上の信仰者の一生というのは、私たちが終わりの日に向かってそれぞれにその人らしく作り上げられ、完成されていく、その長い道のりに他ならない。このところを聞いているとそんなふうに思わされます。今日のところはキリスト者たちがさまざまな美徳を身につけるように進められています。好ましく変えられていきなさい、でそう進められているのですが、実はこの直前のところ3章の5節から11節のところには、キリスト者たちが古い人を脱ぎ捨てていくんだということが語られていました。9節のところに特にはっきりとこんなふうに言われていました。互いに嘘をついてはなりません。古い人をその行いとともに脱ぎ捨てなさい。古い人を脱ぎ捨てなさい、そして新しいものを身につけなさい。この直前のところと今日のところ両方合わせるとそういうことになるだろうと思います。キリスト者は偽りの多かった古い自分を脱ぎ捨てるのだ、そして神様の真実に生きる新しい自分を身につけていくのだ、そうここに言われているわけです。しかしこんなふうに聖書から言われてしまうとき、私たちとしてはついこの言葉を前に考え込んでしまうということがあるんじゃないでしょうか。古いあなたは偽りが多かった、そんなこと面と向かって言ってくれる人はめったにいませんけれども、しかし言われてしまって考えるなら、確かに私たちそうだったように思います。私たちは一人の例外もなく、周りの人を欺いたり偽ったりしながら生きてきたことがあった、そのことを思い返すことができるだろうと思います。そして偽りや嘘が悪いことなのだということももちろん私たち分かっているつもりですけれどもです、そういうものを一切脱ぎ捨てて、そして新しい神様の真実だけをまとって生きるのだ、でそう言われると私たちは躊躇してしまう、そんなところがあるんじゃないかと思うんです。でどうして躊躇するのか、それはもはや決して嘘をつかない自分自身の姿というのをですね、どうも私たちは考えることができない、そんなところがあるからだと思うんです。9節で互いに嘘をついてはなりません、そう言われるのを聞いてそうだそうだと心の中でうなずくんですけれど、 しかしいざ自分は本当に嘘をつかずに生きることができるかなって、そう考えてみるとまるで育児がなくなってしまう。しかしそれどうしてでしょうか。どうして私たちは嘘をつかずに生きていくっていう点で自分に自信を持つことできないんでしょうか。でもしかするとその理由というのは私たち自身だけの問題ではないのかもしれない、そんなふうにも思います。私たち人間は社会的な生き物であって、社会的存在です。どなたであっても自分一人だけで自分の人生を完結させるなんてことはできないわけです。で神様も人が一人でいるのは良くないとおっしゃって、助ける他者というものを作ってくださっています。私たちの人生っていうのは自分一人だけで生きる人生じゃなくて、多くの隣人たちや兄弟姉妹たちと共に生きる、そういう中で営まれていきます。でさて、しかしです、そういう多くの隣人たちに囲まれてたくさんの人たちとの交わりを持っていく生活の中で、もし私たちがどんなことについても嘘をつかずに全て正直に答える、自分の弱みすらもすっかり周りの人たちの前にさらけ出して生きてしまう、そんなことになったらどうなるだろうかと思うんです。おそらく私たちはですね、自分の弱みに他の人たちにつけ込まれるということを心配しなきゃいけなくなるんじゃないでしょうか。私たちが生きているこの世というのは天使のような人たちばかりが暮らしている場所ではありません。本当に惨めな様子でひねくれて生き、でしかもそういう自分がひねくれた横島なり方してるって全然気がつかないでいる人たちというのも結構多くいる。それがこの世界だと思います。でそういう人たちも大勢いるもんですから、私たちは無邪気に本当のことだけ生きて行って生活してまいりますなんて言えないところがあるんです。私たちはそう思うんです。本当に自分はやっぱり全てにおいてただ正直であればいいなんてなれない。ところがです、神様はそれでもおっしゃるんです。ご自身の子らは偽りを離れて真実の慈しみに生きるようになりなさいって。一体どうしてだろうかと思います。でその理由というのはですね、神様がまさに父なる方として私たちを導こうとなさっておられるからだろうと思います。で今朝の主日礼拝でも御言葉を聞きながら少し考えたのですが、キリスト者が誠に信仰に忠実に生きようとするときには遅かれ早かれ周りの人たちとの摩擦が生まれてきてしまいます。でそれはこの世がですね、偽りをもちろん好ましいとは言えない、そういうふうにみんな思ってるんですが、しかしそれでもこの世の中に偽りがあるのが当然だ、でそういうふうに考えて、まあ、ある種偽りが許容されている社会の中にあって、キリスト者たちというのは真実だけを通用させたいと願って生きるので、ちょうど歯車がお互いに折り合いつけながらうまく回っているところに砂粒が入ったみたいなことになってしまって、違和感がそこに生じてしまう。ですから世の中はキリスト者をですね、排除したがるようなところがあるのだ、そういうことを御言葉に聞きながら今日の主日礼拝では考えました。偽り事が許容されて当然だ、そういう世の中にどうしたって真実だけしか成り立っちゃダメだ、何とかして真実を通用させていこう、そういう人たちが生まれてくればそこに対立が生まれるだろうということは分かるんです。しかし問題なのは、じゃあ神様はどうしてそんなに対立を 生まれさせるようなことをなさるんだろうかということです。どうしてご自身の子らに偽りを脱ぎ捨てさせ、神様の真実に生きるべきことを求めになるのか。その理由というのは、もし私たちが偽りの中を生きて、で、まあ、それによって一生を渡っていくというふうになりますと、そのまんまで一生が終わってしまったら、もはやその最後の裁きの時に私たちは神様の前に通用しないものとされて退けられてしまうからだろうと思います。この世でどんなに成功した人生に見せかけていても、あるいはどんなに信心深そうに経験そうに見せかけていてもです、実は私たちがどういうふうに生きていたのか、どういう人生をたどったのかというのは、終わりの日には全て明るみに出されてしまうんです。そして金や銀が高温の炉で精錬される時みたいに、燃え尽きるべきものは燃え尽きる、残るものは残るんです。ですから私たちが見せかけだけ自分の人生を生きていく、その時が最後にはそれは全て見せかけのものだったと言って燃え尽きて失われてしまうに違いないんです。で、このコロサイ教会に手紙を書き送ったパウロは、教会の人たちがそんな風にならないように 嘘を退けて新しい人を身につけるように進めてるんです。で、その新しい人間の姿がどういうものなのかというのが、今日のところに紹介されているその言葉です。偽りを退ける新しい人たちがどういうものたちなのか。まず最初に語られているのは、この人たちが神に選ばれ、聖なるものとされ、神様から愛されているものだということです。私たちキリスト者の新しいあり方っていうのは、私たち自身の内側から何か自分の決心で打ち立てられていくようなものではないようなんです。あくまでも神様の側が私たちを選んでくださり、そしてご自分の民として取り分けて持ち運んでくださり、そして神様の愛によって支えてくださる中で、実は私たちは次第に新しい姿に形作られていく、でそういうところがあるような、あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されている、だから変わるんだよってここに言われてるんです。神様の選びということについて、ローマの信徒への手紙の8章33節のところでこんなふうに教えられています。新約聖書の285ページです。新約聖書の285ページ、ローマの信徒への手紙8章の33節をお聞きいたします。下の段の少し右寄りのところですけれども、33節です。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。神様が地上に無数に生きている人間の中からご自分の子らを選んでくださって、その者たちを義としてくださった、神様の前に通用する者として育ててくださる、そうここに言われてるんです。神様がお選びになったのであれば、あなたはきっと古い人間を脱ぎ捨てて新しい人を着ることができるようにされるんだって。誰が神に選ばれた人たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。神様が選んでこの人を義とするんだと言ってくださるならば、この人はきっと変えられるって言うんです。じゃあ実際にそれはどういうふうに変えられていくのか。その後の34節35節です。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か。 私たちが新しいあり方をできる、それは神様がなさることなんですが、それは十字架の主の取りなしによるんだ、そう教えられています。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるんだっていうんです。イエス様ご自身が神様の裁きの座の隣に座って、ご自身の十字架を指し示しながら、ここに生きているこの人の古い人間っていうのは、あの十字架の上で死んでいる、そう取りなしてくださるからこそ、私たちは新しい人間として生きることができるようになる、そういうふうに言われています。イエス様によって私たち古い人間を十字架の上で滅ぼしてくださる、滅ぼしていただいている。そしてあなたはここから新しく生きていいんだよ、そういう新しい命を与えられたからこそ、キリスト者は新しい真実なものを身につけていくことができるわけです。そしてそういうキリスト者の姿というのは、取りなしをしてくださったキリストに似たものとなっていくんです。神様の御前に通用する正しいものの姿というのは、私たちにはイエス様が示してくださっているんです。神様の前で本当に通用する新しいもの、それはイエス様がお手本になっているんです。でイエス様によって示された新しい人間の姿というのが、このコロサイの信徒の手紙で今日のところに5つの方、2つの方向から示されています。で1つは、12節に5つ並んでいる、美徳という言い方で表されるんです。哀れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につける、でそういうふうに言われています。で5つ並んでいますけど、最初の哀れみの心と慈愛っていうのは、原文で読むとほとんど一つと言ってもいいような書き方になっています。でこれは打算とか損得感情を抜きにしたですね、本当にまっすぐな慈しみのことを言っています。私たちがキリストによって取りなされ、十字架によって取りなされ、そして新しくされていくとき、それは私たちが十字架の上をまっすぐに見上げて、その犠牲によって自分中心の罪を離れさせていただいたんだ、でそのことを知るときに、今度は自分自身を隣人のために用いて生きていこうとする新しい志が生まれるんです。それは自分中心に生きるんではなくて、損得感情を抜きにして本当の哀れみに生きる、慈しみに生きる、そういうあり方です。で後ろの方に、3つのことが語られています。謙遜、柔和、寛容で、この3つのことというのも、実はよく考えてみると、これは一つのことにつながっていると思います。謙遜、柔和、寛容っていうのは、ただ自分を卑下しているとか穏やかであるということだけではなくて、実はその根底にはです、自分自身をですね、神様の御心にかなう、御心に従うしもべというふうに理解するということがあるように思います。この私の人生っていうのは、自分の思いを実現するためにあるんではない、しもべとして生きるんだという、そのあり方が謙遜にも柔和にも寛容にも貫かれているんです。しもべっていうのは、そもそも自分の思いを実現しようとするんじゃありません。主人の言葉に引き従って、そしてそのしもべなりに理解できた範囲で主人の思いを実現するために行動します。たとえそのしもべが見事な働きをすることができたとしても、それはしもべ自身の思いや考えに基づいてやったことではなくて、主人の考えや指示が適切だったからこれをすることができました。でそういうふうに言うのがしもべです。でそれがしもべの謙遜さであるし、また事実その通りなんだろうと思います。柔和なありようというのも、ただ優しげだというのではなくて、主人である神様に従う どこまでも主人に従おうとするので、たとえ何が起こったって、これは自分の主人が全て引き受けてくれることなんだ、そう信じていろいろな出来事を受け止めるところから生まれてくる態度です。そして主人である神様が自分の背後にいてくださる、そのことを信じるがゆえに、思いがけないことに出会っても取り乱したりしないで寛容に受け入れることができるんです。この5つの美徳の後半の3つはいずれも自分が主人なのではないということを知る、でそこから生まれてくるあり方です。で1つ目の方向というのはそんなふうにですね、キリスト者であるその人自身のあり方が少しずつ変えられていくんだということが教えられているわけです。そしてもう一つの方向が9節に出てきますが、ごめんなさい、9節ではない、13節に出てきますが、ここはその人自身のあり方というんではなくてですね、キリスト者が変わるということでお互いの人間関係の間柄も変わるということが語られているように思います。13節を読んでいます。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。責めるべきことがあってもって言われてますが、原文ではこれは不満とか、あれ不満の種というふうに訳せる文字が書いてあります。私たちは隣人、あるいは兄弟姉妹についても、その相手が確かに気に食わないことをしたと思って相手を責める、そういうことがあるんです。でも実はです、本当にそのことが起こった後で責めているとは限らないところがあります。相手に不満を抱くというのはですね、未然に防ごうと思って不平を言っちゃうって場合もあるんですね。不満が結果としてですね、実を結んで大変なことになってるから困るというふうに言うんじゃなくてですね、まだそれが実際に生まれてきていないのにですね、そうなるんじゃないかっていうふうに心配をして、実際に起こってもいないことで起こってたりする。でそんなことがあり得るんです。私たちの内面にさまざまな気がかりなことがまだ種の状態で存在している。しかしそういうことを私たちは往々にしてですね、あの人だったらこういうことするんじゃないだろうかと思ってですね、不平を言ったりする。でもです、もしそういうことをですね、じゃあイエス様が私たちに向けてなさったらどうなるだろうか、そう思うんです。私たちはイエス様に罪を取りなしていただきましたとか、許していただきますっていうことを言うときにですね、おそらく自分の中で起こったあれやこれやの失敗した出来事を頭に思い浮かべて言うんじゃないでしょうか。自分が本当にダメな人間だ、神様を忘れて有頂天にはしゃいじゃったみたいなことを思い出すときにですね、そこで私たちが頭の中で思い返しているのはあれやこれやの失敗です、その出来事が起こったから自分は罪人なんだって思うんです。でもです、実は私たちはその失敗をしてしまう以前にです、その種をもう無数に自分の中に宿しているっていうところがあるんじゃないでしょうか。私たちが犯す失敗というのはですね、大概ですね、その失敗が起こって初めてそこに生まれてくるんじゃないんです。もともと種のままで私たちの中に眠っているものがある日ふっと芽吹いてですね、それが失敗につながっていってしまう。私たちは互いに責めるべきことがある、これ種っていうこと意味があるんだって言いましたから、責めるべきことが種の状態であっても責めてしまう時がある。もしそういうふうにイエス様が私たちをご覧になってですよ、あなたの中にそういう失敗への傾き、神様を抜きにしてきてしまう罪への傾きがあるじゃないかというふうにおっしゃってですね、私たちの罪過ちを全て、それはダメだと言われたらどうなってしまうか。私たちはどうしたってです、 神様の前に立つことなんかできなくなるに違いないんです。イエス様が十字架によって私の罪を許してくださった。でも許してくださったって私たちの中から種が消えてるわけじゃないんです。私たちはこの地上を生きる間ずっと過ちや失敗の種をこの身に宿しながら一生生きていくんです。イエス様が十字架にかかって実は滅ぼしてくださっているのは私たちから芽吹いた結果だけではない。そうではなくて私たちが未だ行っていない罪も、あるいは私たちの中にある罪への傾きも含めてイエス様は十字架にかかってご自身の苦しみによってそれを全て滅ぼして新しいやり方をしていい、そう言ってくださっているんです。だからあなた方の間柄というのはそのイエス様によって変えられていくんだというんです。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい、あなた方許し合うようになるんです。主があなた方を許してくださったようにあなた方も同じようにしなさいって言われています。私たちは自分自身が新しいものに変えられる、そしてまた私たちの間柄もイエス様によって新しい、本当に共に生きることができるものに変えられていきます。そして最後にそれすべてに加えて愛を身につけなさいって14節に言われます。これらすべてに加えて愛を身につけなさい、愛はすべてを完成する絆です。でこの絆って書かれていますけれども、これは原文で読むと完成をしてくださる方が用いる帯、あるいは腱っていう文字が書かれています。腱っていうのは骨と骨の端っこについて筋肉につながっていくあの部分です。特別な筋肉と言っていいと思います。普通筋肉っていうのはですね、私たち経験してますけど使っているように疲れちゃうわけです。もうくたびれて曲げ伸ばしを続けているとだんだん曲げ伸ばしができなくなっていきます。しかし腱の部分はですね、何があってもですね骨を離したりしないんです。私疲れたからもう骨から離れますっていうことはないんです。腱が切れるまで腱はずっと骨と骨を結びつけ続けます。全てを完成してくださる方、完成者の剣が愛だっていうんです。で私たちの愛というのはどういうものか、本当の真実な愛かと言われればそうではないようなところがいっぱいあると思います。私たちが普段愛だと思っているものっていうのは、しばしばあまり未来なしねんなところがあると思います。ところがそういう私たちの賭けの多い愛を実はイエス様は特別に用いてくださるって約束してくださるんです。愛というのを完成者の絆とするって言ってくださるんです。完成者の剣としてくださる。人間の思いから言えばです、今日のところに言われている憐れみの心に生きるとか慈愛に生きるとか謙遜に生きる、柔和に生きる、寛容に生きるなんてとっても自分には実現できない、そんなふうに思うんですけれど、しかしイエス自らが剣となってそういう私弱い私たちにしっかりつながって私たちを作り上げていってくださる、そういうキリストの愛で私たちを覆ってくださるというんです。だからあなたは愛を身につけなさい。でこの愛っていうのは私たち自身の本当に欠けの多い無理解なところの多い愛なんですけれど、しかしその愛をですイエス様が用いてくださるときに本当にイエス様が私たちを愛してくださっている、その愛で覆っていってくださるんです。私たちの不十分なものイエス様の完全なもので覆ってくださる、そして私たちは新しく変えていってくださるんです。私たち自身のありようも変えられるし、 私たちの間柄も変えられる。あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ、愛されているものだ。そういう神様から始まることであなた方変えられていくんです。ここに言われてるんです。語られてる言葉だけ聞くと、こんなことを自分にできるだろうかってつい私たち考えてしまいます。しかし私たちが自分でできるから変わるんではない。そうではなくて、神様がとても神様のものとしてふさわしくないような私たちを愛によって覆ってくださる。だからあなた方は変えられていくんだという、その神様の御業にこそ私たちは目を上げ、希望を抱いて生きるべきなのだろうと、ここを読んでてそんなふうに思わされます。イエス様が私たちと離れないようにしっかりと結びついてくださって、そしてきっと私たちをその人らしい姿で最後の完成へと持ち運んでいってくださる。その道のりを私たちは今この地上で生かされているんです。私たちは自分の弱さや自分の惨めさや破れに目を落として絶望するのではなくて、そういうところ確かに抱えているけれども、しかしこの私を神様は新しく作り変えようとしてくださっている。本当に完成された清らかなものとして、憐れみに満ち、慈しみに満ち、そして神様の御業に仕えて生きようとする謙遜で柔和で寛容なものとされていく途上にある、そのことを信じて感謝し、また賛美を捧げながらこの地上の生活を生きていきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは無数に生きているこの地上の人間の中から、なぜか分かりませんけれども、私たちをお選びになり、あなたの子らとして教会に導いてくださり、あなたの神にふさわしい永遠に通用する生き方をするように招いてくださいます。私たちは自分自身の姿を変えているときに、とてもそのような人間にはなれないような恐れやためらいを感じます。しかし主イエスキリストがこの世に実際に下ってきてくださり、私たちの間を歩かれ、そして私たちの破れと罪をすべてその身に引き受けて十字架にかかってくださり、私たちの中に未だ形を取らない罪まですべて滅ぼして新しいものとして来ているのだ、私たちに約束を与えてくださることを感謝いたします。どうかあなたが真実に私たちに歩ませようとしている新しい人間、私たちがこの身にまとって歩んでいくことができますように導いてください。そのためにどうかあなたの御言葉に親しみ、あなたの御言葉に慰められ勇気づけられ励まされて生きるものとされますように願います。どうぞ主が共にいてくださる、その御言葉に励まされながら、私たちがこの地上で本当にあるべきものとしてふさわしく歩んでいくことができますように守り導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に死亡にしてよみがえられた福音師イエスキリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。アーメン。